木枯れしの森と船山。遠い遠い昔のことです。わらしな川の上流、大川村日向というところに原坂忠左衛門という豪族が住んでいました。
原坂家の人々は長い間この地方を治め、村人の信頼も厚く平和な日々を過ごしていました。その忠左衛門には八千代姫という可愛らしい一人娘がいて、両親はことのほかの可愛がりようで、姫よ姫よと、姫でなければ夜も日も暮れないほどのありさまでした。
やがて姫は18歳の春を迎え、その美しさと人柄の良さは遠い村々にまで伝わっていきました。両親は姫の成長を喜んで、姫に似合いの良い婿さん探しに八方手を尽くしていました。そんな矢先のことです。姫の美しさに魔が差したのでしょうか、姫の顔に憂いの影が差すようになり、日夜物思いに沈むようになりました。両親の心配も増すばかりで、
これこれ姫よ、顔色が優れないが一体どうしたのじゃ。
姫よ、黙っていたんじゃわかりません。心配事でもあるんかね。しかし何を聞いても答えません。そこで両親は乳母を呼んで尋ねさせました。
の姫様や、ご両親様に言いにくいなら、このばあやにそっと話してごらんなされ、上手に取り持ってあげますからの。
黙っている姫の顔がぼーっと赤くなりました。ねえばあや、笑わないでね。そして内緒よ。
はいはい、承知しました。
実はねばあや、家の人たちが寝静まった頃、私の部屋へそっと若者が訪ねてくるのよ。そして夜明け頃まで町の出来事や旅の話など面白い話をして遊んでいくのよ。
へえ、これは驚いた。姫様のところへ若者がね。それで姫様、そのお方の名は、そしてお住まいはどちらで。
それがね、村の若者ではないので、何度も何度もお聞きしたのに、どうしても教えてくださらないの。それが心配で心配で。
はは、それでわかった。姫様のお顔の冴えなかったのが、そうだ、ここは一つばあやに任せてください。
さて、その夜のことです。乳母は姫の部屋の押し入れにそっと隠れて様子をうかがうことにしました。すると夜更けのことです。どこからともなく若者が入ってきて、二人は楽しそうに語り始めました。板戸の節穴から覗くと、若者はそれはキリッとしてたくましい姿に見えました。目鼻立ちの整ったなかなかの美男子です。
姫、どうか私の妻になってください。私のところへお嫁さんに来てください。
ええ、私もお嫁さんになりたいわ。でも両親のお許しをいただかねばなりません。そのためにあなたのお住まいを教えてください。ねえ、あなたはどちらの村の方。繰り返し尋ねても若者は答えません。一部始終を見ていた乳母は、
これは怪しいぞ
と、明け方近くに帰っていく若者の後をそっとつけていきました。がしばらくして杉木立の暗がりに差し掛かると、ふっと若者の姿を見失ってしまいました。乳母は夜が明けると昨夜の様子を一つ一つ主人に報告しました。
それにしても、あのように気品のある若者はこの辺の山鹿のものではありません。でも町のお屋敷の方にしては、あまりに遠い道のりですし、険しい暗い山道をそう毎晩通えるものとは思えませんが。
これは怪しい。どうしても若者の身元を突き止めねばならんの。 何か良い方法はないものか。
あなた、こんな方法はいかがでしょう。帰るとき、若者の袴の裾にそっと麻糸を縫い付けます。それをたぐって追えば、住まいがわかるかもしれません。
おお、それは良い考えじゃ。それが良い。早速支度にかかってくれ。
ばあや、お前も手伝っておくれ。急いで麻糸を紡ぎましょう。一日一かご、七かご作るのです。
さあ、大変です。召使いの女たちも駆り出されて、麻糸紡ぎは夜を日に継いで行われました。そして七日目の夜のことです。姫は両親から教えられた通り、お茶の代わりに、
時にはいかがですか？少しお飲みになりませんか？
とお酒を勧めました。すると意外なもてなしに若者は喜んで、一杯二杯と杯を重ねていくうちに酔いが回ってうとうとと眠ってしまいました。
やがて明け方近くに目を覚ました若者は、麻糸の縫い付けられたのも知らず、いそいそと帰っていきました。糸車はぐるぐると回り出し、一かご二かごとほどけて夜の明け始めた頃、七かご目の糸車はぴたりと止まりました。
それ止まったぞ。夜も明けた。急いで麻糸をたぐっておえ。
中左衛門の号令一家、離れの部屋で待機していた追っ手の人々は、おーっとばかり一目散に駆け出しました。
それ走れ、それ急げ。
威勢よい追っ手の掛け声の遠のいた頃、家に残った女たちは外の明かりを部屋に入れようとして雨戸を開け、あっと驚きました。
麻糸は手をかけた雨戸の節穴を通り抜け、庭先へ伸びているのです。
あれ、糸が節穴を通り抜けている。
わわー、こりゃ化け物だ。女たちは節穴を指さしたままひっくり返って悲鳴を上げるやら腰を抜かすやら、家中大乱獄となりました。
一方、外へ走り出た男たちは奥地に向かった糸をたぐってただ夢中で走りました。すると糸は暗い杉木立を通り過ぎ、上り坂にかかると道を外れて、雑木や雑草の生い茂った山裾の茂みの中に入っているのです。夜露にぐっしょり濡れた野原は覆いかぶさって行く手を阻んでいますが、糸は草木の根元を振り分け、なお奥へと進んでいるのです。
あれ、こりゃおかしいぞ。みんな見てくれ、こりゃ獣道ではないか。
どれどれ、こりゃ確かに獣道だ。獣道だ。
この狭い獣道を袴姿でどうして通ったずら。
こりゃ若者はただ者ではないぞ。追っ手の人々は見えない若者の姿を疑い、不気味がって誰一人奥へ進む者はいませんでした。
さあ、みんな元気を出せ。鎌を振るって道を開けろ。
気を取り直した追っ手の人々は、麻糸を見失うまいと必死の思いで獣道に分け入りました。全身を草露で濡らし、顔や手足を野原で引き裂きながら、やっとの思いで獣道を通り抜けた人々は、あっと驚きの声を上げました。そこは、わらしな川が急流を打ちつける崖の上ではありませんか。しかも、麻糸は伸びて、川向こうの鎮守の森の中に吸い込まれるように、一直線に突き進んでいるのです。
おーい、みんな早く来てくれ。糸が向こう岸へ渡っているぞ。
おお、ほんとだ、ほんとだ。この流れをどうして渡ったずら。
こりゃ天狗の仕業だ。
うへー、こわこわ、わしゃもう嫌だ。正体のわからない若者を恐れて、中には立ちすくむ者もいましたが、人々は勇気を振るって川を渡り、鎮守の森へ進みました。しかし、夜は明けたとはいえ、森の中は暗く、麻糸は見えません。
朝糸はどこだどこだ、早く探せ。
おお、だが暗くて何も見えんわい。
火を焚け火を焚け、枯れ木を集めろ。
やがて赤々と燃え上がった炎の明かりに一筋の白糸がくっきりと浮かび出ました。
おお、あったあった、朝糸が見えるぞ。
その朝糸は天を突き刺すようにそそり立つ巨大な大杉に絡みついて、その先は一の枝の付け根にある大きな洞穴に吸い込まれているではありませんか。あまりに異常な出来事に追っ手の人々はただ呆然として大杉を見上げていました。しばらくして知らせを受けた駐在門や村人たちが駆けつけてきました。
こりゃえりゃこっちゃ、若者は大杉のせいじゃ、こだまじゃ。
いやいや、山の主じゃ、きっと主じゃ。
なになに、大杉に住んでいる天狗さんじゃ。
糸の絡みから見ると大杉に住む大蛇の化身じゃぞ。
人々の恐れと驚きの声は駐在門の耳に痛いほどに聞こえます。姫のもとへ通い続けた若者が大杉の化身と分かって、駐在門の胸はこみ上げてくる憎しみで張り裂ける思いでした。
よし、この憎き大杉めぶった切ってやるわ。さあみんな斧を取れ、木こりを集めろ。
追っ手の人々は四方に走って応援を求め、早速仕事に取り掛かりました。